はい、それでは今月の公開音声 Q&A パート3に入ります。泉さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
早速ですが、まだまだ外出の自粛必要な時期ですが、山岡先生、泉先生がおすすめする本や映画はありますかということですが、
はい、これはこのゴールデンウィークにね、しっかりとハマったとある漫画がありますね。これ私だけじゃなくて泉さんもそうでね、
ハマりましたね。
そしてなんと市原さんはもう家族ぐるみで先にハマってたというのね。
もうこれ大ブームみたい
ですね。大ブームですね。もう結構ヤフーニュースでもね、ちょうど最終話がね、この動画、この音声をね、収録している今日本日、5月の18日発売されたということですけれども、
読みましたよ。
うん、もう読んだんです。まだ読んでないですけどね。これはね、少年ジャンプという週刊誌でずっと掲載されて、なんとね、単行本が6000万部も売れてるというですね、鬼滅の刃っていう漫画ですね。鬼滅の鬼ってのは鬼は滅する刃ってやりますけど、まあ舞台はね、大正時代のに、その鬼がずっとも何百年もね、生きてて、その、まあ、鬼もたくさんいるんですけれども、それをこう、鬼狩りの人たちと一緒にね、いろいろ気づいたり、いろんな主人公がトレーニングしたりとか、いろんな試練があったりとか、また鬼側の方にもね、いろんな鬼になった事情とかね、そしてまたそこからね、鬼狩られる時にはまた一人一人の鬼のストーリーがあって、とってもね、なんだかすごくいい漫画ですよね、これね。
そうですね、まあ、実際浄化と昇華に近いものがありますよね。
ありますね。またね、
それぞれの観念がね、出てきてね、まあ、人ならではだなというものが、
まあ、ここからもね、結構ね、主人公たちが使うその独特の呼吸法っていうのはなかなかね、人間の潜在能力を引き出すヒントがたくさんここにもあるみたいで、とっても面白いですね。
そうですね、またね、これにこうちなんだというか近いものも出していくとね、ちょうど言ってたところなので、
うん、
まあ、興味がある人はちょっとね、鬼狩りっていうことがあるので、ストーリーが重かったりグロテスクなシーンがあったりしますけれども、まあ、それ以上にそのエネルギーとか観念とかね、呼吸法とか、そういう心理というか法則的な部分、そこに興味がある方はぜひ読んでいただきたいなと思います。一晩で私は204話かな、読み切りました。
すごいですね。はい、まあ、なんかね、鬼滅の刃、ぜひね、検索してみてください。今すぐ出ると思いますんで、
はい、
おすすめです。
はい。そして、次の質問いきます。
はい、
こんにちは、大変いつもお世話になっております。ということで、不要な観念を手放す浄化と消化のワークを毎日続けるようになってから、とても気持ちが楽になり、まあいっかと思えるようになってきました。ネガティブな意識でがんじがらめになっている子どもたちにも毎日遠隔で行っています。その際、光のエネルギーを借りると良いとのことで、実際の太陽や月、エジプトの神殿に差し込む太陽、そういった例が出ましたが、月というのはやはり満月でなくては効果はないでしょうか。三日月でも大丈夫でしょうか、ということで、そしてまたバディの継続コースとなったことで、新しい香油をお送りいただきありがとうございました。今回の香油の効能、そしてどういう時に使ったらよいか、そういう前のね、スタンダードコースの最初の時の香油との違い、そういうものも教えていただければ幸いです、ということです。
はい、じゃあ初めの質問ね、満月、月ですけれどもね、これはもちろん満月じゃなくても構いません。月の特徴ってのは太陽と違って、毎日ね、満ち欠けがありますので、満月の時の強力なね、月の中の行動的なアクティブなね、表面化、具現化する、実現していくっていう、そういう満月のエネルギーもありますし、逆にね、新月の時には、月は実際に真っ暗になるんですけれども、でもお空には上がっていますね。その時には新月ってのは願いをリクエストしたりする時にとてもいいということで、新月のね、お願いっていうのも昔からありますけれども、これらはね、日々変わりゆくエネルギーということで、同じ光でも全く違う、その変化していくっていうね、そして滋養していく、そして生命を育む調和、バランスを取るという意味合いもありますので、ぜひね、いろんな月、自分の気に入ったこの月いいなと思ったね、そのエネルギーをぜひね、使って浄化と消化のワークにも使ってもらえばいいかなと思います。
はい、 そして、バディの継続コースとなってっていうところで、ザ・アウェイク・アドバンスですけれども、こちらは、効果・効能についてっていうところですね。
どうぞ。はい、
さらに、アウェイクを加速するというところの意味合いがあります。今までの行為ももちろん使っていただいていいんですけれども、今ね、浄化と消化っていうことで不要な観念を手放していく、次のステージに加速していくという、この浄化と消化を、より促進していくという働きがありますので、ぜひこの時期はね、前の行為が残っていたとしても、また他の行為をお持ちで、お気に入りで使っていたとしても、ぜひ積極的にこの行為を取り入れてみてください。
ね、次のステージに行くためのね、今までの観念を手放して軽くなっていくような、そんな香りのエネルギーですね、これはね、アドバンスはね。
はい。
進化ですね。はい。じゃ次。
はい。そして次の方ですが、前日の山岡先生の話、9日の動画などで、状況や人はあくまでも自分の内面の投影に過ぎない、自分の鏡というお話がありました。そのことでお聞きしたいです。自分の改善点と捉えればいいのでしょうか。改善できたら何か変化があるのでしょうか。そのあたりを理解したいので教えていただけますでしょうか。
はい、これはですね、例えばA さんっていう人を見た場合に、その A さんに対してどういうイメージを持っているかっていうのは、それを A さんを見る人によって全く変わってきます。あ、とっても素敵でいい人だっていう 人もいれば、逆にあの人こういうところがあってあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるわけですね。結局人は全て鏡っていうのは、その人を通して自分が何を感じるか思うか、でその思ったものっていうのは自分の中にもその同じような周波数がないと気づきさえもすることができないんですね。これは周波数の法則なので、ですのでそういった意味で人は鏡っていうことが、言えるんですけれども、そのじゃあなぜ自分はこの人にこういう感情を抱くのかっていうことをちゃんと見ていくことによって、あ、私の中にもこういう感情があるんだ、こういう思考があるんだ、そして観念があるんだというふうに気づいていくことができるわけです。ですので、その観念を浄化消化していくことによって、やがて気づいたら自分の中だけではなくて相手のことを思っても全然気にならなくなったり、むしろその人のいいところがこんなどんどんどんどん見えてきたりする、これも実は浄化と消化ということになります。
はい、そうですね。そして改善っていうか、今が悪くて改善をしなければって捉えるとしんどくなると思うんですけど、なりたい自分、そこにフォーカスを当てて、そことの違和感とかね、心地よさっていう、そういう比べ方をされるといいかなと思います。
はい、
そして新しい香油と前回の香りどちらも好きですが、新しい香油の方がより好きな香りです。効果や特徴も違うのでしょうかと、この方もいただいてますが、先ほどお伝えした通り、浄化と消化、そういった観念ね、不要な観念を手放していく、そういう時にこれは効果がありますので、どんどん使ってください。そして音さんについて質問が来てます。一つ購入したいと思っています。そこでですね、経済的な面もありますから一つずつ選んでいきたいのですが、今ですね、心配や不安の浄化、体調を良くする、周りの空間の気を整える、こういったことを目的として、ゴールデンレムリアンチューナー、 DNA チューナー、スーパーバイオンチューナー、シューマンブレインチューナーの中でどれがいいかということを迷っています。どれも好きですし、どれも良さそうで、とても迷っていますので、あったものがどれか教えていただきたいですということです。
はい、まあね、周波数チューナーはそれぞれによって効能が違うんですが、でもここでね、書かれている通り、不安や心配の浄化になりますと、これはもう浄化とね、消化になりますので、やっぱりおすすめなのはゴールデンレブリアンチューナーですね。この非常に高いね、4096Hz の非常に高い音ですけれども、これを使ってエネルギーを浄化するっていうことが一つおすすめですね。あと、周りの空間と気を整えるってことに関しましても、このゴールデンレブリアンチューナーですと、自分の内側だけじゃなくて、外側にもそれ影響を与えていくことができますので、今ね、候補いただいている中では、そちらがよろしいかなと思いますね。
はい、ぜひ、一つずつね、効果を実感しながら揃えていってください。そして前回トーラスワークの後に腰が痛くなると Q&A でご相談させていただいて、ご回答ありがとうございました。トーラスワークを続けることでやがて流れが良くなると、そういうお話でした。そして続けていますが、まだ、ちょっと腰が重い痛いです。その後から15分、1時間以内で普通になります。 流れがちゃんとできていないのかと気になりますが、気にしなくていいでしょうかということです。
そうですね、ひょっとしたらちょっとワークをするときに何かしら力が入っているのかなっていう感じもするんですね。ですので決してこう無理をしないところで、最終的にトーラスは今ね、実際体のアクションを行って伴ってやってますけれども、まあ近々ねまた公開しますけれども、イメージエネルギーワークっていうのがありまして、これはイメージでエネルギーワークを全部できていくようにする。まあこの時はどうしても呼吸が必要になるんですけれども、そちらをやると実際にやったと同じような効果が出てきますので、とりあえずね、横になるなりしてイメージだけでもやってみる、それもいいかなと思います。
はい。そしてあれはどうでしょうかね、寝たままトーラスをやってみるという。
そうですね、横になって楽な姿勢でやってもらっても構いませんので、ぜひやってみてください。
はい、はい、またぜひ効果を教えてください。そして耳鳴りがあって、耳鳴りもワークで改善できるのかなとふと思ってお聞きしたいのですが、効果的なワークありますでしょうかということです。
そうですね、実際、まあ、耳鳴りそのものが、まあ、治る治らないについては言えないんですけども、やっぱりリラックスしてその音の調和ハーモニーと一体化していくことによって、体のさまざまな部位の状況が良くなるっていう報告はたくさんありますので、ぜひね、音とか香りもそうですけど取り入れながら全身がリラックスしていくようなね、これクリスタルボールもいいんじゃないですか。
そうですね、培養にね耳を傾けていくっていうことで、自分の、合わせたい音であるとか耳の感覚、そういったところを整えていく、そんな働きもありますので、ぜひその時間をね少し、まあ、トーラスワークしながら寝たままでもいいので、5分10分感覚を研ぎ澄ませて自分の内側に意識を持っていって、そして、トーラスワークしながら音を聞いてみてください。はい。そして、次の方もですね、自分の場の空気を良くしたいということなんですけれども、こんな時のワーク、おすすめのワークはどれでしょうかと。そして自分の宇宙自分軸、そこがしっかりしていれば影響されにくくなりますかということですが、
はい、やっぱりこれもね、自分がいる場の空気っていう周りの空間でもありますので、自分の中心軸がブレてると周りの空間もねだんだんブレて濁ってきたりしますので、まずはね宇宙自分軸がしっかりしているっていうのは OK で、でその後やはりトーラスをするときに音を使っていくトーラス、あるいは香りを使ってトーラス、これもね、エネルギーワークのところでも解説してますけれども、実際に例えば今ここでね音だけで言いますと、スーパーバイオンチューナー使いながらこのスーパーバイオンチューナーをトーラス状に両手に持って回してみると、すごくそのエネルギーっていうのが周りにふわっと広がっていきますので、周りの空間もとってもすっきりとしてきます。同じように手に香りをつけて両手にある香りをトーラス状に回していく、そうすることによって自分の周りがこう包まれるかのように安らかな空間ができてくるってことがありますので、ぜひねこの辺のツールもね、今はまだクーポンがね使える時期ですよね。
そうですね、5月末まで使えますので、ぜひその期間に気になるものがあれば、割引の価格でね手に入れてください。
そうですね、またあれ近々ね、お待たせしてます最新のね香油と同時にあると、はい、最新であると同時に実は最高クラスの波動エネルギーを持った香油がね近々誕生ですよ、泉さんね。少し予告したらどうですか。
はい、はい、もうね、今日明日にでもページをオープンする予定ですので、ゴッツアセンションという名前のねすごい香りの名前ですねこれね。
うん、ね、はい、エジプトのね皆さんご存知のエジプトのツアーに、この春分の前で、ね、もう奇跡的な怒涛のツアーになりましたけれども、全てのねワーク、全ての神殿に行って、そこのエネルギーを注入した香油を神々の香油にそのままチャージして、さらにそこからブレンドしたというですね、おそらく今世界中で最もエネルギーが高い行為だと思いますけれども、これが近々ね限定ですけどもね販売になりますよね。
数はねたくさんは用意できないんですが、
ほんの少しですけどね、
はい、分断に、こういう自体も、普段使えないような贅沢な交流がたくさん使われているという、うん、
ね、これはもうね、はい、認定講師の方にはちょっと一足先にね、それをお分けしてますけれども、はい、もう皆さんね嗅いだ瞬間とか、あるいはもう嗅ぐ前から、そのエネルギーを感じてるっていうぐらい、ちょっと
本当に、ね、意識が遠のきましたっていうぐらいの感想いただいてました。
ちょっと桁外れにすごいのができましたんで、ぜひね、はい、それなんかも使ってもらうとね、より自分の内側もそうだし、もう周りの空気もいっぺんにね、浄化消化が進むんじゃないかなと思います。
はい、ぜひお使いください。 そして次の方はですね、SOS の書き換えワークについてですね、このワークを始めてから私の本当の願いや目的が見えてきたように感じています。でも今は悩みが発生しています。相談させてくださいということです。幼い頃から結婚したいと思ってきましたが、まあ、未だに結婚を経験していません。でそんな中で、そのことについて書き換えワークをしながら思ったのは、結婚ということに関していいイメージが持てていないということ。両親が不仲だったわけでもなく、家族関係が悪かったわけでもないのですが、自分にとってですね、結婚制度とか、結婚ということ、自分にとっての結婚、社会にとっての結婚という位置づけでしょうね、これを考えると窮屈に感じてしまいます。そして、結婚していないのはおかしいとか、結婚したら子供がいるべきだとか、不倫はダメだとか、浮気はダメだとか、いろんな集合意識の影響も受けている気がします。その抵抗感、不満感、こういうのを強く感じているとき、どう考えたらいいでしょうかということですね。で今のところ、そのご自身がされているのは、モヤモヤを外に出して浄化と消化をしてから、好きな人といる私が嬉しそうに気持ちよさそうにしているっていうことをイメージしていますということです。
うん、これでいいと思いますね。うんうん、基本的にそのね、言葉で文字にすってしまうと結婚とかね、抵抗感や不満を感じるということであれば、それをどんどんどんどん、そこで感じる不安や不満感というのをどんどんどんどんどんどんどんどん手放していく、でそして浄化消化していくということで、ぜひね、自分が結婚に対して思っている観念っていうものを取り出して、まあ大事なのはね、いつも言いますけど、ジャッジをしないっていうことなので、じゃあそれがいいとか悪いとか、まだダメかななんて一切関係なく、ただエネルギーを変化させることに、ことによって自分がどう変わるかを楽しみにしてほしいですね。
そうですね。そして考え方としては、例えばその枠を外すという意味で提案させてもらうと、こんな窮屈な結婚制度がある中でも私はとっても幸せな結婚をしているという人もいる、それが自分でもあるという可能性をイメージしてみるということ、そしてもう一つは、結婚ということにとらわれずに、この方のイメージされている好きな人と一緒にいる私が嬉しそうに気持ちよさそうにしている、ここに関して結婚ということと紐づいてないかもしれませんしね、そういうところもちょっと枠を外して、ただ嬉しそうに気持ちよさそうにしている、そこにフォーカスをしてみたらいかがでしょうか。
はい、
はい、そして質問ではありませんが、ということで次の方です。今ここを味わう練習中です。鈍感の私が今一番できるようになりたいこと、体の声とエネルギーを感じて読めるようになることですということですが、
うわ、これは本当に究極のワークだと思いますね。うん、今ここ、今この瞬間を感じましょうっていう時に、ほとんどの方がね、過去のこととか未来の心配をやるんですけれども、本当に純粋に今ここだと、今自分と一体になっている、そしてその自分の底にある体の声とかエネルギーに、この素直に反応できるような、感じ取れるような、汲み取れるようなことにつながってくると思うので、ぜひねこの状況を続けてもらいたいなと思いますね。
はい、素晴らしいですね。
うん、すごいね。うん、
はい、エネルギーを感じる、本当究極ですね。
うん、そしてそこに全部ね、答えが出てくるようになるのでね、純粋な自分ね、まあ、ちょっとさっき言いましたけど、空の状態、ボイドの状態、それを感じるっていうことですね。空なんだけれども無ではないので、そこから全てが有を生み出してくるっていうね、その空の感覚だと思いますのでね、それが今こことも一緒なので、まあ、今度ね、空の呼吸法とかってもだんだん解禁していきたいなと思いますけれどもね。
そうですね、ぜひそれを体験してほしいです。時間の概念もなくなりますね。
そうですね、
またね、ここにいると時間忘れちゃう感じでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、
そして次の方は、いつもありがとうございます。いつも使用している書道教室、入った時に何か嫌な匂いがしたので浄化しようと思いついて、いつも持ち歩いているウェイカーの香油ですね、これザ・アウェイクですね、これを手のひらにつけて部屋の中をトーラスしながら、キラキラ輝く光をまきながら歩き回ると、嫌な匂いがなくなり、気持ちよく生徒さんに書道を教えることができました。空間の浄化ですが、今回のやり方でも大丈夫でしょうか。そうですね、先ほどね、もう先にお話ししましたけど、
面白いね、 そう、あの別の方がした質問にもちろん私たち答えてたけど、この方の答えがドンピシャですね。しかもあの香りと音と、あの香りと光のイメージと両方使ってるから、あのさらにいいんじゃないでしょうか。うん、
はい、
これが本当にね、あのシンクロニシティが起きてるっていう状況だしね。
そうですね。
ね、もう同じ質問なのに、ね、もう答えてる、答えを逆に質問できてるっていう感じ、別の方同士ですけれどもね。
同時にね、ここで時間の概念を超えてきましたね。
うん、ね、こういうことがどんどんどんどんこれから間違いなくね、頻繁に起きるようになってくるので。
そうですね。ね、だからこう質問もしていただきたいし、シェアもしていただきたいというところですね。
うん、ね、本当にその場をね、エネルギーを変えていく。トーラスしながらキラキラ光る輝きをねイメージしながら歩き回ってみてください。その時香りもぜひね使ってみてください。できればね、音が使える環境だったらもう音を使ってねやってみてもらったら、本当に瞬間的に空間浄化されますんでね、やっぱり心地がいい空間にぜひね身を置いてください。
はい、そして次の方ですが、
うん、
まず一斉でですね、誰よりも遅れていますというのが来ましたが、うん、いやそれ皆さんねご自身でそう思っちゃうと思うんですけれども、
うん、
ワークで自分軸ができていなければ誘導するべきではないとのことなので、皆さんがウェイクの練習の最中、今頃になってせっせとワーク練習していますということで、この方プロのねプロコースの方ですけど、
うん、プロコースね受講中ですね。はい、うん、
あということで、そこに間に合わせないといけませんかと焦っていらっしゃることの質問ですが、
うん、まあ焦らなくてもいいですね、うん、はい、焦ること自体がね逆に軸がずれるので、うん、ちゃんと自分は自分のペースがあるっていうことで、それこそが自分、はい、宇宙自分軸に戻ってきますのね。でみんなね、はい、誰よりも自分が取り残されてる遅れてるって思いがちなんですけれども、やっぱり自分の軸がちゃんと共にあるっていうところで、やっていると、相手の、ね、ことをアウェイクしたりリーディングする時でも正確な情報っていうのはちゃんと受け取ることができますんでね。で、はい、決して焦らずにドーンと構えている自分っていうのをまずはイメージしてみてください。
はい、そしてさらなるところというと、うん、もう間に合って、余裕でいる自分もイメージしてくださいってこと
ですね。
はい、そして、この方続きなんですけれども、今の近況報告ですね、自分のね家族の身内でのトラブルということで、ちょうどね私が、まあ、リーディングというかセッションの中で、まあ、因縁とかね過去でのっていうところも今観念としてお持ちなんじゃないですかということだったんですが、ちゃんとワークで断ち切りましたということですね。これ報告ですね。そしてでも、やっぱりお母さんとね今、なかなか会えない状況ということなんですけれども、その寂しさと恋しさで泣けてきますというか泣いていますということなんですけど、でも感情をね味わってちゃんと出すということは大事なことですよね。
そうです。そしてよくねセッション等でもお伝えしているんですけれども、やはり家族といわゆる血縁っていうのはグループで生まれ変わってきますので、輪廻転生ね、ですので、このチームはそのチームならではの特有のテーマってがあるんですね。例えばお金であったり事業をつないでいくっていうことであったり、あるいはその同じ家族間でのトラブルであったりとかってありますけれども、大事なのはそのチームの共通の課題で学ぶというプログラムそのものも実は手放してもいいんだってことになります。いわゆるね血縁と言いますと非常に何よりも強いご縁って思うかもしれませんけれども、宇宙にものでは一人一人が自分がダイレクトに宇宙とつながっているっていう存在になりますので、もうそこに戻っていくっていう意識を持っていく、そういうふうに切り替えていくという時期ではないかなと思いますので、しっかりとねその悲しい感情とかっていうものを味わえるのもひょっとしたら今だけかもしれませんで、のでそれはそれで味わってもらえばいいかなと思います。
はい、そして次の方ですね、この方も、まあ、プロコースの方ですけれども、いつもお世話になってます、先生にまめに LINE をできず、いつもまめに LINE をされている皆さんを見てすごいなと思い、自分にできない自分に落ち込み気味でしたということで、自分ではどうしても解決できないことがあり、悩みすぎて頭まで痛くなり、勇気を持って先生に LINE をしました。すると LINE を送った時点で頭痛も軽減し、気持ちまでふっと軽くなりました。これってどういうことなんでしょうか。私が送った時点で先生方に気持ちが届いてエネルギーが送られてきたということなんでしょうか。もちろんその後のお返事をいただいたらさらに元気になりました。その説ありがとうございましたということです。
もうね、この方書いてる通りですね。質問をする瞬間、どんな質問をしようかとまとめている時っていうのは、もうその質問の解決している自分とつながっていくようになります。 しかもそこはただ単純に独りよがり的にそう思ってるだけじゃなくて、このように、月1回でありますけど Q&A ね、公開音声 Q&A であったり、まあ、当然ね通常の、バディさんとやり取りする LINE での質問なんかもそうですけれども、そこへ向けて自分自身の今の状況をちゃんと冷静に見て、そして何が知りたいことなのか、何が分かってないのかことなのかにピントを合わせた時にもそれが叶っている未来とつながるので、それができた瞬間に質問を送った瞬間に解決するっていう現象が起きてきます。それがこの頭痛とかね、気持ちがふっと軽くなったりっていう風な、結果へと自然と結びついてくるようになるっていう表れですね。
はい、どんどんねこの公開 Q&A も含めて、バディさんに出会ったり私たちに出会ったり、どんどん質問をしてきてください。
そうですね、
近況報告もね、
うん、
喜んで、たくさん見せていただいて、私たちも本当に気づきがあったり嬉しかったりしますんで送ってください。
はい、
そして、次の方は山岡先生に見せていつもありがとうございます。今月のオンラインセミナーの後で自然の流れに沿った成功のサイクルをふと見直してみたところ、春分の日の種まきの願望が全て叶っていることに気がつきました。おーすごいです。短期的な願望であるけれど、この積み重ねで自己実現自体実現していくのでしょうか。実際には良いことばかりではなくて、2度にわたり、内定先から、入社が延期になったりとか、いろんなことはありましたけれども、結果的にはそれを、補えるようなこと、試練やピンチを補えるようなことが次々と出てきて、毎回ちょうどよく私にとっても都合が良い短期の仕事が舞い込んできたり、クライアントさんからこんな事態なのに毎日出勤してくれてありがとうと協力金をいただけたり、毎回感謝の気持ちでいっぱいでした。自分が何をしたいのか求めているのかが分かってきて、そのため直感に従って行動できるようになってきた、そのこともあるかなと思います。次は種まきから開花へ向けて直感に従って即行動しますという近況報告。
素晴らしいですね。まさに成功のサイクルねに沿った形で自分自身の毎日の現実創造をね動き始めたって感じですよね。
体感でね実感でつかめてきてるっていうことがね、すごい財産だと思います、
本当にね頭で判断するんじゃなくて直感来て即行動、これ自体が一つのもうこれ力学なので、だからそれをやっていくうちにだんだんコツが分かってきますね。直感来て即行動して何も分かりませんでしたっていうの人は大概ね1回の直感来て即行動でやめてるからなんですよね。これを何度もやってると逆にどの直感がその後発展につながるかとか、これはただの思い込みだったっていうのを自分で客観的に見れるようになりますので、直感を今度は客観化できるようになってくるっていうステージに上がってきますので、もうだいぶねそうなってきてるんじゃないかなと思いますが、
はい、楽しみですね。また近況報告お待ちしてます、はい、そして次の方はアロマのラーをこういうラー油じゃなくてラーの香油を購入しました。実はセミナーで香りを嗅いだ時は苦手な香りだったのですが、古代エジプトの最高太陽神ということで一つ持っておきたいという気持ちで購入しました。この香りをつけて目を閉じてイメージワークをすると、目の前に眩しい光がたくさん現れ、その後紫や黄色、緑などいろいろな光が現れてきました。目を閉じている方が眩しくて、途中何回か目を開けてしまうほどの眩しさでした。これは私にとってのラーのエネルギーが強すぎるってことなんでしょうか。イメージワークが終わった後、いつも以上にすっきりとした感覚になりました。そしてこの香りが好きになっていました。不思議です。ということです。
すごいですね、まさにそのエジプト行為とね自分の脳の中心を刺激されたことによっていわゆる第三の目が活性化するので、目の前に眩しい光が見えてくるっていう、まさにこのラーという行為を通じて、これはおそらく消化体活性化にね、一気に続いたんだと思いますね。その結果イメージが見え、そこからエネルギーもちゃんと受け取っていることができたっていうことですね。よかったと思いますね。直感に従ってねラーっていうのを購入していただいてね、
はい、これはね、共振共鳴が起こって、そして好きになったというか自分のね周波数が合ってきたっていうことだと思います。どんどんねさらに活性化させていってください。そして次の方はですね、いつもありがとうございます。スタンダードコースから引き続きバディコースを継続しました。 以前の私は過去のことを後悔してはくよくよ、未来のことはまだ起きてもないことを心配ばかりしていました。アメリカプログラムを学んで5ヶ月、今はコロナの騒ぎ真っ只中ではありますが、不安になったり焦ったりがない自分がいます。
お、よかった。
ね、すごいですね。アフターコロナの世界を想像してワクワクもしています。アメリカプログラムに参加してよかった。今後のプログラムも楽しみです。ワークは欠かさず毎日やっています。これからもよろしくお願いします、ということで、近況報告すごい嬉しいですね。
うん、嬉しいですね。やっぱりね、ちゃんと一歩一歩ちゃんとワークをやっていったから、完全に脳の中でね、回路ができて、不安回路から快脳回路が確実に入れ替わりましたね。そして今ねやってもらってる浄化と消化のワークもね、これは本当にさすがに一括だけでは終わらないのでね、また来月からはね、今度はお金とね、人間関係の観念に向けて、そのワークを継続してやっていきますけれども、ぜひね、自分の中に残っているいろんな観念をね、楽しみながら手放してほしいなと思います。
はい、どんどんねアベイクしていきましょう。そして次の方はスパイラルコーツと届きました。ゴッツハンズブレスですね。嬉しくて氏神様にお参りにつけていきました。神社に入ると左手のコーツが回っている感じがしました。そしてその後左の手首、手のひらがビンビンしびれてきました。これは何でしょうか。
うん、
これはねエネルギーが左から入ってくるから、まさに受け取ってるっていう状況が、この方は、なんて言ったらいいんでしょうかね、さらにいつもよりも敏感に受け取れるようになったし、強くエネルギーが入ってきている、だから、しびれるような感覚が体感としてあるという状況だと思いますよ。うん、
も
う
まさにゴッツハンズブレスのね、狙いそのものの変化ですよね。これをつけることによってエネルギーを左から吸収してくる、そして今度は右から出すっていう方向にね、これからまた転換していってもらえばいいかなと思いますね。
はい、どんどん使ってください。そしてこんにちは、泉先生、山岡先生、いつもありがとうございます。不要な観念を手放すというワークで、体の中に残っている余計なもの、不安なものを善悪の判断なく、とにかく取り出して胸の前で木のボールのようにまとめていたら、すっごく咳き込み始めました。長年続く体調不良とも関係していると思い、エジプトのフィラエ神殿でのイシス神殿ですね、柔らかい朝日を光をイメージして浄化しましたら、胸の疲れが取れ、痛みもその時は軽くなりました。なかなかワークは毎日できていませんが、これだけでも毎日続けようと思います。
いや、もうこれだけ毎日続けてもらうだけで十分じゃないかなと思いますね。
はい、
でもよく分かってますよね。もう善悪一切判断せずに、とにかく取り出して、浄化していく。その時に咳き込みました。これ私もよくなりますよ。グッと押し込んでるものを出してる時にやっぱりゲホゲホとかなりましたんで、でもそれは反応として体が出してくれているということですので、ね、ぜひね続けてやってみてもらえばいいかなと思います。私も毎日やってます。今の時期すごく浄化のと消化ってやりやすいんですよね。さっきも言いましたけど、人類全体がコロナウイルスというものをねうまく取り入れて、全体で浄化と消化やってますので、あと同時に自分自身の個別なね潜在意識もぜひこの際にクリーンにしていきたいと思いますね。
はい、ぜひ皆さんもやってみてください。この方はね、特にエジプトに直接ツアーで行かれた方なので、その体感すごいと思います。そして、次の方は、いつもご指導いただきありがとうございます。先日のセミナーで教えていただいた太陽の光の取り入れ方、両手の手のひらを交差するように重ねて、親指の間に小さな空間を作る。そこに太陽を合わせて太陽の光を取り込む。これは以前から映像だけではなかなか光のシャワーの実体験を味わうことができませんでしたが、太陽に向かって手を重ねましたら、さんさんと光が降り注いでいるのがしっかり確認実感できましたという報告です。
あ、これね、太陽神のトレーニングというのはね、太陽光を一瞬、見て取り入れる時にね、両手を差し出して三角形を作ってね、そこの間から入れるっていうワークですけれども、実際やられてみたらね、その実感度をよく感じたということですね。やっぱりね、古来からいろんな方法を伝わってますので、やっぱ先人たちが残してくれたノウハウ、私も大好きでね、もう何十年もいろんなのを研究してますので、その中からまたねどんどん紹介していきたいと思います。こうやってすぐね実行してもらって感想をもらえると、とってもこちらとしてもやりがいがありますので、ね、またこういう感想もいただきたいなと思います。
はい、 そしてこれが、あ、効くんだとかいいんだって思ったらね、皆さんも聞いてる皆さんもぜひ取り入れてみてください、
ぜひやってほしいね。太陽の光ね、取り入れてくださいね。
そして、この方はですね、次の方ですけれども、今月のオンラインセミナーの最後にやっていただいた不要な観念を手放すイメージワークの誘導瞑想、とても良かったです。
はい、嬉しいね、
嬉しいですね。動画配信後も何度も聞きワークしましたが、気持ちが軽くすっきりする以外にも体全体の力が抜けていくような感じで、スマホによる目の疲れ、頭の重さがなくなりました。そして私が一番実感したのは、奥歯の食いしばりがなくなったような感じで、耳から頬にかけて柔らかくなり、マスク疲れ、そして美容にも効果的です。そして丹田イメージ呼吸法もそうですが、息を吐く、吸うこと、それで体は整うのですね、という実感をされているようです。
いや、すごい体感タイプですね、この方ね、あの神社もね、好きだったというの前あのいただきましたけど、ね、やっぱり自分体感で判断するタイプなんで、自分の体感がどんどんどんどんクリアになっていくっていうことが、この方にとっては一番の指針だと思いますんでね、いいね、はい、このね、そして、ね、そう、あの体の力がスーッと抜けていく感じがいい感じでね、そう、はい、あの奥歯の食いしばりがなくなるって、これでもう無用なね、力が力んでたのが解放されるっていうことで、とてもいいと思いますね。
そうですね、どんどん続けてください。楽しみですね。そして続きなんですけれども、誘導瞑想で導かれた未来の私はとても幸せそうに笑っていました、途中から、呼吸してこう吸う吐している今の私も笑顔になって、何か安心できて涙がこぼれました、ジャッジする必要はないと何度も先生がおっしゃっていた通り、特定の事象や原因理念にフォーカスするのではなく、その時私が感じたネガティブな気持ち、そして私が今も抱いている気持ち、そこにフォーカスをして、それを手放す感じで良いでしょうか、ということです。
全くその通りですね。ちゃんとワークやってる人の感想ですね。体感をね、信頼していただいていいと思いますよね。
そうですね。安心できて涙がこぼれた。これがもうね、それを実感しているサインというか、その通りだなと思いますね、はい、
そして同じ方がね、最後、
はい、そして、最後一番聞きたかった質問です。時間が過ぎてしまいましたが、ということで言いますが
10分ぐらいでしたからいいですね一応カウント OK です
、はい、ワークの順番は意識した方がいいでしょうか、ということで、ゴッズハンスの動画ですね、ここで山岡先生が左回りで邪気を出してから工事のエネルギーを取り入れるとおっしゃっていて、なるほどと思っていましたが、不要な観念を手放すワークの後で宇宙自分軸、メビウスなどのトーラスワークをやった方が良いのかなと思いますが、トーラスワークをやった後に SOS の、不要な観念を手放していく浄化消化のワークですね、この順番でも良いでしょうか、という質問です。
はい、このあたりはですね、今月の動画のマンスリー動画の方ですね、10本ぐらい上げてる中にありましたけれども、基本のワークっていうのは、この浄化と消化のワークをするためにあらかじめ身につけておいたらいいですよということで、あとトーラスとかね、ゴッズハンズもありますが、それらが一つになってるのは全部ね、宇宙自分軸のワークってことになります。だから宇宙自分軸をちゃんとやろうと思ったら、高次元とつながるゴッズハンズワークができて、そしてそれを体の周りにもね、自分の中心軸を回しながらフィールドを広げていくためのトーラスエネルギーワークっていう風になりますので、順番というよりも基礎ワークをしっかりやって宇宙自分軸が立った状態にしておけば、その後一番いいのがね、その後に浄化と消化のワークをやってもらえれば一番いいなと思います。で、その後特定なね、ものとしてメビウスのワークなんかも付け足してもいいかなと思いますね。
はい、マインドも整いますしね、
うん、
すごくいいと思います。宇宙自分軸、どんどんこう組み合わせ、こうやったからこその質問で嬉しいですね。
そうですね。
も
う
それぞれ参考になると思いますね。
ですので、順番というよりも基礎ワークはこれとこれ、そして、統合したワークが宇宙自分軸、そして宇宙自分軸がもうちゃんとできるようになると、まずはそれをやって、その後、浄化と消化のワークをやっていくっていう感じでいいと思います。
はい、ありがとうございます。
今回はね、非常に皆さん実践されてるからこその、質問って多かったですね。
はい、すごいですね。どんどんなんかこう深い質問が来て、 どんどんなんかこう手放されていってるっていうのをこちらもね実感できる、そんな質問が多かったですね。
本当に、まあ、これからしばらくの間はね、さっきも言いましたけれども、人類全体で浄化としようか、過去の不利観念から解放していく、そして今までの自分の起きた出来事を全部手放していくっていうところですね。そして、すべての人や体験を許して、自分自身も許していく。そして過去からのリンクを外して、未来の自分とつながり直す。それらをやった上で、今ここで生きるっていうね、本当にこれは一つの、間違いなく次のアフターコロナに向けてのステップだと思いますので、これをね、一人でやろうと思ったら大変なんだけど、我々ね、これみんなでやるプロジェクトですので、ぜひね、このチームで、このバディでね、皆さんに質問したり、この機会をね、どんどん活用していっていただいたらいいかなと思います。
はい。
では、これで今月の、2020年5月の公開音声 Q&A を終了したいと思います。またね、来月も楽しみに皆さんからの質問をお待ちしています。
はい、お待ちしてます。